心の痛む事柄を丁寧にゆっくりと感謝をし、そして私を称えていきなさいと称されます。私はその中であなた方が知らなかったことを示し、また導こう。
この 人類 の, この歴史の中に主が介入しておられると主が言われます。それ常にこの世界の動きという事柄において、このメディアに翻弄されることなく、聖書を土台として主の視点で捉えていくようにと主が言われます。
また、私の視点で捉えるときに、理解できること、納得できること、また見えてくるものがあると称されます。
また、この教会の開拓当時から主が語られてきたことの、この神の言葉というのがこの実現していっているわけですが、さらにこの今世紀において今まで語られていた事柄の神の言葉が教会を土台として進展発展していくので、特にあなた方は神の言葉に立って信仰を持って踏み出していきなさいと主は言います。
さらに、惑わす敵の力、引かせる敵の力が働きますが、あなた方は固く私の言葉に立ち、引いてはなりません。あなた方が固く立ち、また私の御心を行うときに、あなた方が受ける祝福が大きい。
また、全世界において、このコロナウイルスが許されることによって、このインターネットの世界観というのがさらに加速していきますが、特にこの 5G に関しては、この教会としてどう取り組んでいくかということは、この祈って聞いていく必要があるとしか言えます。この 5G におけるこの御心というのもあるので、そこを具体的に捉えていく必要があるとしか言えます。
それではガレージワークのコマイルと進めてしましょう。
天の預言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会では、教会の献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その感謝の時を持ちたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたは安徳教会を豊かに祝福し、また経済的にも支え、私たち一人人に恵みを与え導いてくださっていることをありがとうございます。今、その感謝の印として10分の1を捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。また、すべてのものはあなたのものであり、全世界をあなたが支配しているということを私たちは知っております。また、その信仰の表れとしてこの10分の1を捧げます。どうぞこれを清めて用い、豊かな祝福をさらに広げてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それで今日は年度の最後の日なんですね。で、来月から新年度にかかります。で、年度の最後の期間で、今年度に主が表してくださった祝福のためにね、感謝していきたいと。 それで、ありえない話を2つほどして、それから入っていきたいと、こういうふうに思うんですが、進学校に入った時のことなんですね。私は福音派にいましたから、その進学校から福音派のちょっとエリート進学校に、進学生が行くというね、そういう流れがあったんですね。ですから、進学校に入る前から、その進学校から、進学生が来てましたし、また私が進学校に入りたいっていう意向も向こうに伝わってたので、向こうの事務の人とかなんかも祈ってくださったんですね。で、私はね、当然その進学校に行くものと思って、そのつもりだったんですね。そうしましたらですね、願書受付が始まったわけですよね。それで、主の確認を取らないといけないなと思ってですね、そして祈ったんですね。当然、この進学校行きなさいって言うと思ったんですけど、来ないんですよね。語りかけが来ないんですね。で、焦りました。願書締め切りがね、すぐそばまで迫ってきても来ないんです。進学校の方ではね、私のために祈ってくださってましたから、なぜ男性が出さないんですか、早く出しなさいって言われたんですね。いや、出したいんだけどね、来ないんですね。そしたらとうとうね、願書締め切り過ぎちゃった。それでね、まだ祈ってたんですね。そして来ないんですよね。で、結局ですね、願書締め切りが過ぎても、まだ試験やってやるっていう期間も過ぎちゃった。でね、とうとう来なくて、でね、その進学校を示されなかったんですよね。そしてね、すべてが終わった後に、もう一個の進学校が示されたんですね。それでね、その進学校に行くことになったんですが、神の導きはもう一個の方の進学校だったんですね。で、この時にですね、神の導きに従うことと従わないことの大きな差が出てきました。で、最初に行こうとしたエリート進学校はですね、その後のカリスマの動きの中で、カリスマの批判、の画像になったんですね。異言っていう本も出されましたしね。そうしますとね、私カリスマになっちゃったから、そこの進学校行ったら、もう退学になった。ね。で、いろいろ問題が起こったであろうと。こういうふうに感じます。そして私はもう一個の、あんまし出来の良くない進学校の方行ったんですね。そして、そこでですね、最初はいい生徒が入ってくれたって言ってくださったんですね。ところが半年じゃないませんじゃない、カリスマになっちゃった。そしたらね、この進学校で最悪な生徒がいるってことになっちゃった。最悪私。そしてですね、学生会会長やなんかを中心にね、私を追い出す動きとか、批判中傷する動きがいっぱい起こってきたんです。具体的ね。ところが、この進学校の良かったことはですね、なんとね、理事長がね、カリスマだったんだ。そしてね、その理事長がね、もう辞めるつもりだったんですが、カリスマのになった生徒が出たということでですね、私に言ってきてくださったんですね。あなたがね、卒業できるように守るって。だから理事長がね、守ってくださった。それとともに一度カリスマ問題を通過していたので、前に行った進学校よりもはるかにね、対応がね、優しかったんです。で、私はね、その進学校に行きながらでもね、思ったんですね。何を思ったのかっていうと、それでも卒業できそうでない感じが しましたのでね。あれもやられたんですね。教師会でですね、私を、退学させろっていうね、道義が出されて、校長先生が守ってくださったんですね。理由は何かというと、何も問題になるようなことはやってないっていう。つまり逆に言うと、何も問題になるようなことをやってなくて退学させられるっていう状況だったんですね。まあ、そういうような状況だったんですね。それで、この進学校を、卒業できないんじゃないかと思って、アメリカに勉強に行くっていうお金も来ましたしね。そういう、当初からの目標もありましたから、 そうしようと思って祈ったらですね、ここにいろって言うんですね。ちょっと卒業できないじゃないですかって言ってもね、ここにいろって言うんですよね。で、ヒャン中症の中ね、1対100ぐらいの感じの中で、ね、しょうがないのでそこにいたんですね。でも後になってですね、なぜそうだったのかっていうことが分かりました。それは 何かっていうと、後になってですね、私、予言の本とかカリスマの本を書いたんですね。で、それはですね、福音派の人にね、評判がいいんです。それはどうしてかっていうと、その進学校で、1対100みたいな感じでですね、叩かれたときに、福音派の人がカリスマに対してどう思うか、どこに疑問を持つか、どこにつまずくか、どこに受け入れられないところがあるかっていうことをですね、腹の髄に触れるほど学んだんですね。ですから、後の活動、非常に大きな助けであったと。こういうふうに思います。そしてですね、その後、逆転が起こっちゃったんですね。それは何かと言いますとですね、卒業式の総代を、なんと私がなっちゃったんです。これは普通ではなかったんですね。福音派の進学校でカリスマの生徒が総代になったと。その後にですね、私が同窓会会長になりました。完全に変わったですね。それとともに後に予言の本を書いた後に、学生会で私を追い出そうとした旧先方の人が手紙を書いてきました。いつか一緒に仕事をやりたいって。神様の素晴らしい御業が起こった時に、御心を行う時に、明らかに主の御業が現れるということを見てきました。これが一つですね。それともう一つはですね、祈りが聞かれるという、実に単純なですね、お話です。3月に我々はアメリカチームに行きます。マーリンさんとか、セミナーをしたりなんかして、路上ライブをしたりしてですね、今コロナで止まってますけどもね、やってたんですね。で、それはね、最初ね、子供アメリカチームって言ったんですね。子供が春休みでね、出席できるチームだったからですね。そして、その時にはですね、ディズニーランドとかね、ユニバーサルスタジオに行けたんですね。ですから子供はね、行けるものと思ってね、喜んでたんですね。それでね、まあ我々の家もね、まあ行きたいなと子供たちは思ってたようですけどもですね、お金がなかったのね。だからもう初めから諦めてんですね。お金がないから行けないって。ところがですね、諦めてない子が一人いたんです。それは ベニ君だったんですね。そしてね、まあ幼稚園の頃だったと思いますが、祈ったんですね。ユニバーサルスタジオに行けますようにって。で、キングコングに会えますようにって。ユニバーサルスタジオにはキングコングがいるんですね。お人形ですけどね。それ一生懸命祈ってんですね。で、他の子は諦めてるのに、彼だけ一生懸命祈ってんですね。そしたらですね、驚くべきことが起こったんですね。それはなんと、その祈りのこともよく知らない方がね、中部地方の人ですけど、ベニ君に行ってて、飛行機代献金したんですね。祈りが応えられてびっくりいたしました。まあ、ベニ君も祈ってるとともに、行き過ぎた信仰行為を取っててですね、どういう行き過ぎかっていうとですね、幼稚園の先生にですね、アメリカに引っ越しますって言ってた。で、その時に神様はね、豊かに答えてくださいました。その後、子供たちも一生懸命ね、行けるように祈りで、で祈りはね、聞かれます。それとともにですね、足にね、魚の目ができたんですね。で、新聞にこう書いてあるんですね。この手の魚の目は治らないって。えぐみ出す手術をしないといけないと。で、私はですね、それを受け入れちゃったんですね。祈るっていう感覚がなくて、ああ、これは一生私の足の裏にひっついてんだなと。こういうふうに思ったんですね。 そしてある時、家にいる時にですね、聖霊が言ったんですね。あなたは魚の目のために祈っていますか？いや、祈ってなかった。受け入れてた。で、すぐ悔やだむんですね。魚の目がなくなるように、そして消えるように、こう祈ってたんですね。そしたらですね、数日後気がついたら、ない。治っちゃったんですね。で、この時に、祈りの力と恵みと祝福っていうのを再確認させられました。それでイスラエルチームの映像がありますんで、それを見てみたいと、こういうふうに思います。
もし遅くなってもそれを持って、それは必ず来る遅れることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだね、それが起こってないのですね。で、それに対する神様の、働きが本格的に起こってくるんではないか、こういうふうに思います。ね、導きを持ってこの派遣を導いてもらったことはありがとうございます。年度の御言葉はありがとうございます。さらにお世話経由大臣に送る働き、さらにその他の歩みはありがとうございます。個々におけるあなたの働きを感謝します。この時まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたが導いてもらうことはありがとうございます。あなたの皆を称えます。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
どうぞお手伝いください。私たちの教会はですね、年度の終わりが10月で、年度の最初が11月なんですね。どうしてそうなったのかっていうと、イスラエルに行ってるからですね、その時期。で、主に言われたんですね。イスラエル人として、イスラエルからスタートしなさい。こう言われたんですね。それで、イスラエル人として、イスラエルからスタートしてるわけですね。で、このイスラエルの働きと皆さんは大きな関係があります。ちょっと図書いてくれる？今、イスラエルっていう国があるんですが、これ、アブラハムに言葉が与えられて、信仰によってできた国ですね。このイスラエルっていう国はですね、千年王国になります。千年王国は皆さんが入る神の国ですね。でその後、天のエルサレムが降りてきて、いわゆるまさに天の、神の御国になっていくわけですね。そうすると、我々の国なんですね。それから十字架以降、天のエルサレムっていうのができました。天国ですね。で、これは千年王国後ですね、地上に降りてきて、今の千年王国を過ぎちゃったイスラエルを吸収することになります。そしてですね、天のエルサレム、いわゆる旧国の神の国になるわけですね。そうしますとね、まあ天国は、天のエルサレムだし、こっちはイスラエルでしょ。天のエルサレムってイスラエルだから。要するに、我々が神の国の国籍だって言ってるときに、これを言ってるわけです。だから、簡単に言えば、神の国籍のものとして、神の国から出発しなさい。こう、神様が言っておられると。ですから皆さんもね、神の国のものであるということ。認識して。もう国籍は違うんですね。アメリカとか日本とか中国とか韓国とは違って、天の国籍になってるわけです。そこから使わされていきなさいと。丘の上でね、みんなが賛美してるとこ見ましたよね。あれどこなのかっていうと、断線教命令の丘なんです。でそこから弟子たちが全世界に使わされていった地なんですね。ですから、神の国のものとして、この世に使わされていきなさいっていう、こういうような意味合いがあるということを覚えておいてください。で、教会にはですね、二通りあります。それは何かっていうとですね、家庭型教会とね、使命型教会があるんですね。使命型教会って日本に少ないですよね。で、アンティオク教会は使命型教会です。使命型教会っていうのは、この世における主の使命を全うしていくっていうのは一つ大きなポイントとして表されるということね。どうぞ覚えておいてください。それで、ビデオがありますので、それを見ていただきたい。 心ゴスペルは12月24日行われます。どうぞいろんな方々を連れていらっしゃってください。まあ、本格的な働きが始まるっていうことの一つの印でもあると。こういうふうに思うんですね。それで今年度の御言葉はですね、この戦いは神の戦いであると。こういう言葉です。神の戦いっていうと、一つ見えることがあるんですね。それは何かっていうとですね、まあ神が働かれると。で、その時に二つの面で考えられます。一つはですね、コロナとかなんかが出てきて、一気に黙示録の様相が深まってきましたね。で、こういう黙示録におけるいろんな事柄が起こるのは、実は神の技なんですね。ですから、大変な状況が起こってきてるかもしれませんけどですね、それは主がこの地に手を入れて、神の働きを始めていると。こういうふうに思っていただきたいと。そして目的は二つです。一つはですね、この後に神の国がやってきますから、その備えとともにですね、多くの方々がイエス様を信じ救われるように、神の国の民となるように。それが一つ大きなポイントとしてあります。それとともにですね、そのためにいろいろな神様は働きと導きを表しています。それを全うするっていうことは非常に大きなポイントとしてあると。この時代に私たちはですね、生きていますけどもですね、意味があって生きているのです。皆さん一人一人には目的があります。もちろん、いろんな目的があるでしょうけども、神が目的を持って皆さんを置いてるんですね。今この時代に我々はこの地に置かれてるっていうのは、特別な意味合いがあると。それは何かっていうとですね、良くも悪くもですね、私たちを通して神の栄光を表すためです。で、その時にね、信じてください。神は用いられます。そしてね、大きな祝福と栄光を表されます。それで私、ありえない話っていうのをやってるんですね、ずっとね。で、ちょっと驚いてることがありますね。話が尽きない。で、その時にちょっと感じることがあるんですね。それは私のに対する神の目的を私が全うしていた時に、神のいろいろな祝福が現れてきたってことを感じるわけです。それは皆さんに言えると思います。皆さんが神の御心を行う時に、いろいろな神の祝福を、栄光を見てきている。さらに見ていくであろうと。こういうふうに思われるわけですね。それとともにですね、個人的に言って、私たちは神の戦いの中にいるのです。まあ、日々の生活の中で何が戦いだっていうかもしれませんがですね、主はですね、すべてのことを知って私たちを導いておられるのです。そしてですね、私たちに祝福を与えようとしています。そこに一つ神のポイントがあるんですね。すべてのことに意味があるっていうのは、すべてのことを感謝しなさいって言ってますよね。っていうのは、すべてのことに意味があるということを表しており、また信仰の対応を取ることによってですね、そのすべてのことを感謝する、後の神様の技が豊かに表されるということを言っております。ですから私たちがですね、神の御言葉に立ち、神に従うときに、その技が起こってくるということでですね、どうぞ覚えておいてください。で、感謝し、従うということが一つ大きなポイントとしてあると。ですから皆さんの問題においてもですね、神様は全てのことを感謝しなさいって言ってますから、実は神と大きな関係があるわけです。全てのことを感謝しなさいっていうのは、神様がそれを取り扱ってくださり、それを益としてくださるということを言ってるわけですね。で、これは神の技の一部となりますから、神の祝福が広がる大きなポイントとなっていると。いうことです。それとともにですね、もし私たちが選べば、私たちは主の計画の中に入ります。選ばなくてもイエス様を信じれば救われます。これは間違いないでください。私たちがどんなに献身してもしなくても、神の愛は変わりません。私たちはですね、素晴らしい神の愛の実質を受けます。しかし選んだならばですね、 さらに素晴らしい主の栄光を見る、さらに素晴らしい主の祝福を見ると、こういうふうに思っておいてください。それで私ね、誤解してたことがあるんですね。献身したんですね。献身したときに、こうみんなが言ってましたし、私もそう思いました。茨の道を歩むと。そしてあんまり楽しいことはない。まあ、でもイエス様は私の代わりに十字架にかかってくださったんだから、その苦しみに比べるよりは献身の苦しみは大したことないと。もちろんね、人生にいろんな問題もあり、困難もあり、そして痛みもあるわけですから、献身したってそれはそうなんですね。それは献身しなくても神様を選んだってそうなんですね。しかしね、そこで素晴らしいことを見始めました。それを超えたね、人生の醍醐味ですね。これを見始めたのですね。具体的に。で、私たちの時代にですね、遊園地っていうとね、お猿の電車とかね、それとかメリーゴーランドとか、そんな感じだったんですね。ところがですね、コースターが入ってきたんだ。はじめ二子玉川にコースターが入ってきたんですね。で、目を向きました。全然違う。面白い。まあ、今、心臓発作になると困るので、いきませんね。で、それと同じような事柄が、主によって表されたということを体験してきました。素晴らしい祝福の人生の醍醐味はですね、主の御心を行うこと、主の御後に従うことと共にあると。そしてですね、そこで私たちの生きてきた意味とか、あるいはですね、素晴らしい特別なことが起こってくると。それはですね、たとえどのように年取ったとしても変わりませんから、今、私たちはですね、主の御心を行うことは重要なポイントがあるということを覚えておいてください。まあ、それらのことを覚えつつね、主に感謝しつつ、対応なしておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに、豊かにポイントを表してください。何か心の中に一つ空洞がある方があります。何か抜けてしまったような感じですね。しかし主はそこを埋めるものを持っておられます。主の後についていきなさい。恐れを持っていますが、それを捨ててついていくときに、その空洞を埋めるものとともに、素晴らしい主の祝福を見ます。また、ある人の言葉が入ってしまい、否定的な思いがずっと続いている方がいらっしゃいます。すべてのことを感謝していきなさい。そのものを許すとともに、すべてのことを感謝するときに、実はその事柄に対して、主が何の祝福を与えているかということを見るようになります。大きな変化がその時起こります。何か捧げるように言われていることが、ある方がいらっしゃいます。ものではなくて、何かその人の時間とかあるいは賜物とかそれですね。その時大きく祝福されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ぜ、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ぜ、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神です。癒されよ、癒されよ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。時々耳がキーッという感じになる方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。また、記憶がちょっと悪くなっちゃってる方がいらっしゃいますが、感謝をして、それが癒されました。しかし主はですね、その方の周りにちょっと偶像的なものがあって、ちょっとそれを容認してるっていうことを言っております。それを捨てて、悔やためて、主の恵みを受けていきなさい。また、なんか星の何かなんかを時々見てる人がいます。これはちゃんと悔やためるように、それが主の働きの妨害となっています。 また何か霊的に調子が悪いということをよく体験しますが、それが原因です。イエス・キリストの御名によってお人お人の角精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。はい、11月1日から新年度です。新年度礼拝が来週の第2礼拝です。新年度礼拝ってすぐ終わっちゃうから。北陸聖会が行われます。お祈りください。うわ、上田十字。教会感謝会が11月28日行われます。24日、コロゴスペルコンサートが行われます。スネローキャンプは3月3日、5日になりました。白馬でですね。感謝の選手教会4時半より行います。礼拝後の各クラスは順次再開します。はい、報告ありますか。
おっと。荒れ地に川ミュージックから風の響き8週の歌集が発売になりました。ぜひ、お持ちください。よろしくお願いします。教会の年度末もあと1週間となりましたね。さらに感謝のお祈りしていきましょう。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。これで終わります。